週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貸です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、ここ最近ね、個性的でデザインも優れた白物家電増えているように思いませんかね。
そうですね、
その耳慣れないね、新しいブランドっていうのも出てきてるんですね。
そうなんですよ。
そこで今回はそんなユニークな白物家電の実力を探ってみました。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はユニーク白物家電実力テストと題してお届けします。はい、最近はね、その他にはない機能、オンリーワンの機能を兼ね備えたユニークな白物家電っていうのが続々と登場してきてるんですよね。
そうなんですよ、例えばですね、パンを焦がさない究極のトースターといったような、その大文句の製品とかがあって、すごくこう心を惹かれるんですけれども、実際にその大文句というのは言葉通りなのかっていう疑問はあります。
まあ、確かにそうですよね。そこで今回はそういったそのユニークな、ね、白物家電の進化を、ね、検証してみましたね。
はい、それでは早速キッチン家電を見てみましょう。はい、何でも最初はですね、究極のズボラ料理ができる調理家電というふうに本紙に書いてあるんですけれども、
そうなんですね、シャープのヘルシオ AXXP200 という製品なんですね。はい、これはオーブンレンジなんですけれども、これちょっとすごくね、ほーってか便利って感じなんですけども、冷凍庫やね、冷蔵庫にある食材、それをまあ適当に並べてね、ボタンを押すだけで、料理が完成するわけですね。
いや、本当にそんなことができるなら大したものだと思うんですけど、作り方はですね、例えば冷凍のエビ、それから冷蔵の鶏肉、常温の野菜といったように、温度が違う食材をお皿に並べて、任せて調理メニューにある網焼き揚げるボタンをピッて押すと、すると、それだけで並べた食材がムラなく焼き上がるそうです。って、それは嘘でしょ
う。いや、どうですか、本当にそれね、今までのあれから考えるとちょっと信じられない感じですよね。
いや、どう考えたって、どれかに温度を合わせないと、例えば冷凍のエビに合わせちゃうと、野菜はニエニエになっちゃいますし、野菜に合わせると、エビがシャリシャリ感が残ったままとかってなりそうじゃないですか。
ね、そうなんですね。で、これ実際にはこの食材の、ね、分量を気にすることもなくて、で1人分でもね、4人分でも、もうとにかく設定なしでボタンを押すだけ、それだけで難しい操作とか複雑なレシピっていうのもなくって、非常に簡単で手軽でね、もうかなり驚きですよね。
冷凍食材をそのまま使えるので、解凍し忘れて料理ができないといったような失敗がなくなるということなんですけれども。
そうなんですね。
なんか未だに信じられないです。
これはですね、どういうことかというと、主に加熱水蒸気で調理を行うんですね。で、100度以上に加熱した加熱水蒸気っていうのは、実は温度が低い食材にはより多くの熱を与えるという特性があるんですね。だからそれに、その新開発した赤外線センサーとね、温度センサーで食材の温度をチェックしながら、この加熱水蒸気の量とか時間を調節していくわけですね。
ちゃんと理屈があるんですね。まあ、それはそうですけれども、こういった特性ですとか新しい技術で、冷凍冷蔵の食材が混在していても同時に調理ができるっていう、すごいオーブンレンジですね。
で、先ほどのね、任せて調理のこの設定なんですけども、食材を入れてから、まあ、そのいくつかの設定を選ぶんですけども、網焼き揚げるというやつと、それともう一つ焼くというのと、それと炒める、そして蒸す茹でる、このいずれかを選ぶだけなんですね。たくさんのメニューとか複雑なレシピといったような、これまでのね、そのオーブンレンジのイメージとは全然違いますよね。
そうですね。食材の種類や状態、量といったものを気にせずに、フライパンとか鍋を使うのと同じ感覚でオーブンレンジが使えるということですね。
はい、そうですね。それからね、フィルター技術の向上でね、その自宅で燻製が作れるほどに進化したパナソニックのスモーク&ロースター NFRT1000 というのがあるんですね。で、この製品には14層もの触媒フィルターを、ね、搭載してるんですね。で、それが煙とか匂いを減らして、魚や肉を、ね、焼くだけではなくて燻製作りまでできるようになったんです。
これちょっといいですね。これも作り方は至って簡単です。専用の容器に 燻製チップと食材を並べて、うん、アルミホイルで覆って燻製時間を設定するだけ、うんうん、
はい、
でいろんな食材を手軽に燻製にできるということなんですね。
そうなんですね。これまでね、燻製を自宅で作る場合というのは、まあ、手間かかりましたね。またいろんな工夫しなきゃいけないとか ね、 あと煙がねこもらないように換気扇のそばで、まあ、作るというようなこともしなきゃいけなかったですよね。
あの僕の知り合いは燻製は家の庭で作ってましたね、
うん、そうそう、よく庭でね作るって人も聞きますよね、はい、ところがこれならばね、出る匂いはほんのわずかなんですね、
はい、
でリビングルームでいろんな食材を燻製してもほとんど気になりませんでした。
わ、これちょっと買いたいな、
うん、
さあその他にもこれまでの常識を覆して使い方を大きく変えるキッチン家電あるようですね、
はい、例えば最短6分というスピードで氷を作れる405という会社の新型高速製氷機という製品があるんですね。
6分ってすごいですね、
うん、どれだけ短いんだっていう感じですけどもね、はい、でこれは氷点下まで冷えた冷媒管を、ね、水に浸してその周りにできた氷を次々に溜めていくという仕組みになってるんですね。で氷の形はちょっとユニークなんですけども、一度に9個作れるんです、まあ、2時間もすれば、まあ、アイスケースいっぱいの氷ができるのでね、まあ、とにかく急な来客とかね、そういう時に便利ですよね。
あ、そうですね、会社の同僚を招いてホームパーティーとかってなると氷足りなくなっちゃいますからね。
すぐ足りなくなっちゃいますからね。
いや、これはいいですね、うん、さあそれでは高級トースターなんですけれども、うん、
はい、
まあ、その先ほどお話ししました通り、うんうん、絶対に焦げないとか、うん、まあ、すごい謳い文句の製品がいろいろありますよね、
うん、はい、そうですね、次々出てきてますよね、
はい、
でその中の一つなんですけどもね、日本 AIC のアラジングラファイトグリル&トースターというのがあるんですけども、
はい、
これはわずか 0.2 秒で発熱する遠赤グラファイトっていうのをヒーターに採用してるんですね。
これはあの暖房機にも使われている特許技術を使って、うんうん、はい、パンに含まれる水分を外に逃がさずに高温で短時間で一気に焼き上げるのが特徴なんだそうです、
はい、それとね、バルミューダのバルミューダザトースターというのがあるんですけれども、
はい、
これはスチームでねパンを焼くという、なんというその新発想のトースターなんですね。
スチームで焼くってスチームは蒸すんじゃないんですかね、
うん、ちょっとだから、まあ、そこが新しいわけですよ、
はい、
でその給水口からね水を注ぐんですけども、はい、その水が内部のボイラーでねこう温められて、そしてスチームを発生させるっていう、そういう仕組みなんですね。
でこの本紙によるとですね、うん、この庫内に充満させた水蒸気でパンを包み込んで、うん、水分をパンの中に閉じ込めたまま焼くという仕組みになってるんですね、
はいはい、そうなんです。でね、これ実際にトースターでね食パンを使って焼いてみたんですけれども、確かに、ね、どちらの商品も一般的なトースターを使ったものよりもね、外側がカリッとしていて中がこう水分がちょっと残っている感じでね、ふわっとしている、そういう印象だったんですね。でもそのパン本来の風味、これを十分に保ってましたね。
ただこのバルミューダと、うん、日本 AIC のアラジン、
はい、
違いは歯ごたえだったそうです、
はい、
アラジンで焼いたトーストは、うん、一般的なトースターと同じように裏側が白っぽくなっていて、うん、比較的もっちりとした状態だったと、はいはいはい、でこれに対してバルミューダのザトースターは、うん、裏にも焼き色がしっかりついていたということですね。
そうですね、まあ、これがパン の、 その食感っていうのにね違いを生み出してるんですね。もちろん好みがあるんですけれども、さっくりとした食感が強かったのはバルミューダなんですね、
うん、
パンの内側のそのしっとり感っていうのがこう引き立ってくるんですね。
それから使い勝手にも違いがありました、
はい、
アラジンは温度調節とタイマーのダイヤルを前面に配置しています、
うん、
で独自のグラファイトヒーターで素早く焼き上げるのが魅力と、はい、今話だったんですけれども、はい、これまでのトースターと同じように、うん、温度を高くしすぎたり、うん、焼き時間が長すぎたりすると、うん、パンを焦がしてしまうことがあるそうです。
そうですね、一方でね、そのバルミューダなんですけども、温度調節のダイヤルがないんですけども、その代わりにトーストモードとかクロワッサンモードといったようなそれぞれのモードがあってね、そのパンに合った焼き加減になるようにプログラムで制御されてるんですね。で実際モードを切り替えて使ってみたんですけども、クロワッサンもフランスパンもね焦がさずに焼けたんですね。
焦がさなくていいっていうのがすごいんですけど、
うん、
試しに推奨時間を大きく超える8分間にセットして、
はいはい、
食パンを焼いてみたところですね、はい、焼き色は濃くなったものの、うん、黒焦げにはならなかったっていうから、
ね、
すごいですよ ね僕よくトースト焦がしちゃうので、
私もちょっと目離すと、あ、ね、あ失敗したっていうのはありますね。だからこう焦がさないというようなね、そういったその機能というかこのバリムナの特徴ですけれども、やはり他にはない、ね、非常に素晴らしい機能ですよね。
そうですね、はい。そうなると課題は2万円を超える価格ですね、うん。温度調節ができる高機能トースターは安いものだと5000円前後で買えてしまいますから、はい、まあ、問題になってくるなと、
はい。
それとこれまでのトースターにはなかった給水パイプですとか、うん、ボイラー部といったところの手入れをしなければいけません、うん、
はい。まあ、このようにちょっとかなりパン好きであるとかね、あるいはトースターでよくパンを焦がして失敗してしまう人っていうような人ね、そういうような人はこのバリムナを検討する価値はあるかもしれないですね。
はい。週刊日経トレンディ、後半は掃除機をご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週はユニーク代物家電実力テストと題してお届けしています、はい。後半はね、掃除機についてお伝えしていきます。このカテゴリーはロボット掃除機だとかね、布団掃除機といったようにいろんなジャンルが生まれていて年々拡大していってるんですね。
そうですね、まあ、その中でも特に今伸びているのが、うん、コードレスのスティック型掃除機です、
はい。
これまでは吸引力が弱くて、うん、どちらかというとこう2番手の掃除機として使うといったイメージだったんですが、ね、モーターの小型化、バッテリーの高性能化といったものが進んで、メインとしても十分に使える性能を持ったモデルが増えてきているようです、
はい。そんな中でね、各社が相次いで市場に投入しているのが、本体から分離してハンディ型としても使える2-in-1 のスティック型掃除機です。最新モデルの実力を比較してみました。
今回比較したのはパナソニックの MCBU100J、うん、LG エレクトロニクスの VS84、うん、日立アプライアンスの PVBC200、うん、そしてエレクトロラックスのエルゴラピードリチウム ZB3113AK です、
はい。まず注目したのはバッテリーの駆動時間とかのね、実際の使い勝手ですね。各家庭の1日あたりの平均掃除時間というのはおよそ 17.4 分というね、そういう調査結果があるんですよね、はい。そのうち掃除機を実際に稼働させている平均掃除機運転時間というのはおよそ 5.2 分なんだそうです。今回比較した4つのモデルは出力最大モードでね、10分以上のお掃除ができるんですね。つまり駆動時間という点ではどのモデルも合格点に達していると言えます。
重さを見るとスティック型で使うときはどれも 2.7 キロ前後とほぼ変わりません、
はい。
ただハンディ型で 1.2 キロと最も軽かったのはエレクトロラックスと LG エレクトロニクスの2つのモデルでした、うん。日立アプライアンスやパナソニックは 1.4 キロですから、まあ、200グラム違いがあるということですね、
うんうん。
でハンディ型は持ち上げて掃除をすることが多いですから、特に女性とかシニアの方が使う場合は軽いタイプの方がいいかもしれないですね。
そうですね。そしてそのカーペットやフローリングにね、小麦粉とかを撒いて一往復でどれだけ綺麗に掃除できるかというのをテストしてみたんですね、
はい。
まあ、するとね、どれもゴミをしっかりと吸い取って不満のないレベルだったんですよね。特に優れていたのはエレクトロラックスと日立なんですね、はい。いろんな条件の床をどれも一度で綺麗に掃除できて、コーナーやね、壁際のゴミもしっかりと吸い取りました。
どのモデルも紙パックを使わないサイクロン式の集塵方式というのを採用しています、はい。さらに小型ということもあって、キャニスター式よりもこまめにゴミを捨てる作業が必要になりますね、
はい。エレクトロラックスと、ね、日立 LG はカプセルの部分を外してダストカップを分割するだけでゴミを捨てられるんですね、
はいはい。
でパナソニックはダストカップを分割する前にフィルターを外さなければいけません。
ただですね、このパナソニックはダストカップの集塵容積が 0.6 リットルと最も大きいんですね、
はい。
なのでゴミ捨ての頻度が少ないということになりますから、まあ、そういう意味ではそれほど気にはならないかもしれないですね。
そうですね、はい。で 2-in-1 の、ね、スティック型掃除機として使い勝手や掃除機能に優れて総合的に見てバランスが、まあ、最も良いと言えるのはエレクトロラックスですね、
はい。
実勢価格は 43,770 円というふうにちょっと高めなんですけども、まあ その価値はあると思われます、はい。掃除をする部屋の数が多いだとかね、長時間しっかりと掃除したいといった使い方ならば、バッテリーが2個付属する LG も候補になります。
で、次の掃除機は国内外のメーカーが次々に参入しているロボット掃除機です、
はい。
で、最近焦点になっている一つが、これまでロボット掃除機の弱点とされてきた部屋の隅っこの清掃能力を高める工夫ですね、
はい。で、この弱点の、ね、克服で先頭に立ったのが東芝ライフスタイルなんですね、
はい。
昨年9月に発売したトルネオロボありましたね、
はい。
これはブラシが本体から突き出した形にすることでね、隅にあるゴミをかき出しやすくしたんですね、
はい。
で、これに続いてパナソニックが今年3月に本体を三角形にしたルーロで参入しましたね、
はい。
で、それにシャープもココロボのね、最新モデル RXV95A でね、部屋の隅に風を吹きつけてゴミをかき出す機能というのを搭載したんです。
これらの工夫はどこまで実用的なんでしょうか。ロボット掃除機の代表格であるアイロボットのルンバの最新モデル、ルンバ885と比較しました、
はい。まず最初に比べたのは清掃能力ですね、
はい。
毛足の長さが違う2つのカーペットに小麦粉を撒いて、まあ、掃除してみたんですね、
はい。
すると奥まで入った粉を他よりしっかり吸い取ったというのはルンバだったんですね、
うん。
吸入口にブラシではなくてシリコンゴム製のローラーを採用していて、吸引力がこれまでのモデルの5倍になったということが、まあ、原因ですね、
はい
はい。で、一方フローリングではね、国内勢3種類が小麦粉を完全に吸い取ったということに対して、ルンバは溝の奥に残してしまいました。
それから最新トレンドの部屋の隅っこの清掃能力というのはどうだったんでしょうね。ここではルンバと国内勢とで大きな差がついたと本文には書いてあります。
そうなんですよね。部屋の隅に撒いたコーヒーの粉だとね、ルンバが弧を描くように取り残したのに対して、国内勢はほとんど吸い取ったんですね、
ま
あ、こういった結果から考えると、ルンバはカーペットの掃除を得意としていて、国内勢はフローリングと部屋の隅に強いというふうに言えそうですね。
次に使い勝手なんですけれども、群を抜いて良かったのはトルネオだったようです、
はい。
充電用のドックに掃除機の機構を内蔵していまして、本体内のゴミを充電のたびにドック側に吸い取ってくれます、
はい。まあ、つまりゴミ捨てが月に1回ぐらいで済むということなんですね。これが大きなメリットになりますね。そして操作性というのは4種類とも大きな差はそんなになかったんですね。
それから手入れのしやすさでは、ダストボックスやフィルターを水洗いできる国内勢が優位です、
うん。
トルネオとココロボのダストボックスがゴミを捨てるときに散らかりにくい構造なのは好印象でした、
はい。まあ、総合的に見ると、清掃能力や使い勝手、手入れのしやすさまでね、穴のないトルネオというのが優位なんですね、
はい。
ただ年内にはダイソンが世界初のサイクロン式ロボット掃除機を発売する計画なんですね。吸引力の強さを訴求しているので、この完成度を見てから選んでもいいですね、
うん。さあ、最後は布団掃除機です、
はい。
布団掃除機といいますと、レイコップが市場を作ったといっても過言ではないですね。
そうですね、でもこれを追ってね、国内外のメーカーから新製品が次々に発売されました、
はい。
で、レイコップジャパンの最上位モデル、レイコップ RP に続いて、ダイソンとシャープ、そして東芝ライフスタイルが参入してるんですね。
いずれも吸引力ですとかダニ対策といった点を訴求しています、
はい。
そこでこれらの実力を比較したところ、どうなったんでしょうか。
はい、疑似花粉として、ね、使われる日陰のカズラの胞子を布団に巻いて、
はい、
シーツを敷いた上から掃除してみたんですね、
うんうん。
で、その結果ね、吸引力で他を圧倒したのはダイソンのダイソン V6 マットレスでした、
はい。
で、これに東芝のトルネオ V コードレス、レイコップ、シャープのコロネの順で続いたんですね。
ただしダイソンは強力な吸引力でシーツの糸を吸い込んでしまうこともあったようです。使い続けることで布団の中綿まで吸っちゃったりですとか、シーツを傷めたりする可能性も注意しておいた方がいいかもしれないですね、
はい。でね、それから本体が最も軽くて片手で掃除しやすいのはダイソンなんですね、
はい。
ヘッドと吸入口の幅がほぼ同じなんですね。なので直感的に掃除できますしね、コードレスなので取り回しもしやすいんですね、まあ、これらの長所はダイソンより少し重い東芝も同じです。
ただダイソンはバッテリー駆動時間が短めなのでたくさんの布団を掃除するには向いていないようです、はい、電源ケーブルがあるレイコップとシャープは時間を気にすることなく使えるのが利点なんですけれども、逆にケーブルが邪魔に感じることがある点では、一長一短と言えそうですね、
はい、収納用の、ね、ドックが付属する利便性も考えればバランスに優れるのは東芝とシャープということになりますね、はい、それから手入れのしやすさで最も優れていたのはダストカップとか、ね、フィルターだけではなくてサイクロン機能まで分解して丸洗いできる東芝ということですね、はい、でロボット掃除機と同じようにメンテナンス性では国内メーカーが上を行きます、総合的に評価すると東芝が、ね、最もバランスに優れていると言えますね。
今発売中の本誌日経トレンディ10月号には今回ご紹介した家電以外にもですね、ランドリー製品だとか照明といったようなもの、白物家電の最新トレンドについてご紹介しています。ぜひお読みください、はい、今週はユニーク白物家電実力テストと題してお届けしました。
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もチェックマンさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。ですね、前回はですねちょっと皆さんにはなかなか手の届きにくいものを取り上げてしまいましたので、ね、ま
あ、ランボルギーニね、
はい、今回はもうちょっとだけお求めやすいものを持ってまいりました。
前回1800万、中古車で1800万円とかって言ってたわけですから、は
い、
今回、
ね、どれぐらいお求めやすいんですかね。
800万円とか1000万円とかやっぱその辺になるのかしら。
です、今日のが、これが38円ですね。
おい末端価格何分の1になりましたか今。
はい、今こちらにですね、チップス持ってきて、
お菓子ですね、
はい、おりますが、はい、実はですねこれ本題はチップスの方ではありませんで、はい、
つける方、
はい、こちらなんですね。ですねこれフリトレの新製品でございますが、はいはい、お菓子が美味しくなるソース、トマト味、チーズ味、バジル味、8月31日より全国発売になっております。
ということは今回はこの今出てきているトルティーヤチップスが主役なんじゃなくて、はい、その横に置いてある、はい、このソース、
はい、
これなんて言えばいいんでしょうね、パッケージされた、
はい、
コーヒー
あれですね、
コーヒーフレッシュの
大きいバージョン
です、ファストフード店で、ケチャップとかが入ってる容器に近いものでございますけど、
トマトケチャップとかね、
はい、実はですねこれこちらにお持ちしておりますチップスと同時に発売になっておりまして、うん、これどういう仕掛けかというとですね、はい、チップスが薄味なんですね。
ほうほうほう、はい、あ、確かにあっさりコンソメ味って、
はい、好きな味を組み合わせて食べていただくという、うん、新しいご提案なわけで、チップスの方がこちらが税別105円、はい、ソースの方が、1個税別で38円ということですね。38円ならみんな買えるよね。
まあまあ頑張れば買えます。
いくらでも買っていいんだよ。
セットで買ってくださいっていう提案なんだ。
そうなんです、インスタントラーメン、カップ麺に後から足す調味料がですね、大ヒットを飛ばしたことでですね、はいはいはい、既存の製品にちょい足しする提案というのがですね、うん、他の加工食品でも広がる兆しを見せておりますが、これ実はそういうご提案がしやすいということに加えてですね、うん、発想として、うん、要はチップスを2回売るよりも、うん、チップス1個とソース2つ3つ買ってもらった方が、まあ、商売としては確実かなという考え方がどうにもあるようで、いやチップス値上げもしにくいですし、同じチップス何度も試してもらうのもなかなか難しいので、はいはいはい、だったら組み合わせで、客単価を上げて、1つ新しい商売にしようという狙いがどうもあるような感じでございます。はい、
この味がね、だから多分このそのチップスだけだったらずっと同じ味だけども違う味が楽しめるっていうことですもんね。
そうですね、変化が出せるということで、
変化が出せて飽きないっていうことですもんね、はいはい、
チップスの方があっさり塩味とあっさりコンソメ味の2種類ですが、うんうん、このソースの方はどんなバリエーションがあるんですか。
はい、ソースはですねトマト味、チーズ味、それからバジル味ということでですね、私もちょっとまだ試してないんですけれども、うんうん、
サワークリーム&オニオンがあってほしかったな。
てかいろいろ出てきてもいい感じですよね。
そうですね、まあこの商品の今後の売れ行きによると思うんですけれども、うん、ちょっと期待できそうな感じでは、まあ、売り場で陳列がどうなるかっていう問題がちょっとあると思うんですけど、
ね、そうですよね、
はい、セットで横にならなきゃいけないですよ ね、
うん、そうですね、
棚がね、
だから棚を取りに行くのがちょっと大変ということで、うん、ジャパンフリートレイの営業の皆さん頑張ってくださいということで、このトルティーヤチップスとそれからお菓子が美味しくなるソースのホニャララドを、はい、チェックマンズスコアとして10点満点でいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
はい、はい、では参りましょう、はい、僕が欲しい味はマスタード
なるほど、
はい、10点ということで、
はい、綺麗にまとまりました、はい、今回はね結構
ピッときた、
うん、ピッときました、はい、なんだよっていう感じではないので、
まあ、でもそろそろちょっと次のバリエーションも考えないとね。
そうですね、ちなみに発酵にこの味があったらいいのにとかっていうのないですか。
うーん、いきなり来ましたねハッピーターンのねこの味が欲しいの
ハッピーターンの中毒者が多い魔法のパウダーですね。
そうそうそうそう、亀田製菓様、うん、ぜひ、ね、コラボレーションを、はい、ご検討いただければ、ね、
茨城と新潟の、そうそう、
今コラボがすごいですから、
はい、採用された暁にはぜひ当番組にも
ご出演いただいて、ね、
コンサルティング料のお支払いを
コンサルティング料はいらないのでコンサルティングお菓子をドーンと送っていただければ、ね、それで幸せですよね、はい、ということでチェックマンズチェック、はい、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介しましたのはジャパンフリトレーのチップス、トルティーヤチップスとそれにつけるお菓子が美味しくなるソースでした。チェックマンさんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、番組でご紹介したものだけでなく今回の特集ではたくさんの白物家電が紹介されているんですが、箱人がこれ欲しいと思ったのって、
そうですね、何にしようかなということで言うとヘルシオですね、最初にご紹介しましたけれども、
これすごいですよね。同じ皿に温度の違う食材を並べても同じように調理してくれるってんですからね。
私使う率が高いんですよ、その温めるとかなんか調理するとかっていうので、はいはい、まあ、短時間でできるのが嬉しいんですけども、でも本当に今までだと全部別々だったりとかねしなきゃいけなかったわけじゃないですか。
そうですよね、
それがなんか1回でできてしまうっていう、あ、これ結局時短ということで引かれてるのかな。でもすごい便利だなと思ってすごく実感してしまったという感じですね。
そうですね、はい、これぜひ電気屋さんで僕もチェックしてみたいと思います。
はい、これ皆さんどうですかね、よくよく見ていくとやっぱりちっちゃいところでこういういろんな技術革新っていうのがあって
起きてますね。
面白いですよね。意識しないとなんか何気なく過ごしてしまいそうですけども、あ、なんか一芸家電だったりとかいろんなところで工夫が出てきていて、なんか選択肢が広がってきてますよね。
そうですね、
面白いですね。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。